警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目34回目です。今日の狙い目はなぜ警察はイラつくのかというテーマで話してみたいと思います。特に街中歩ってる時に話しかけてくる警察官ですよね。イライラさせるのは、こう急いでる時に限ったり、こう大事なものとかプライバシーに関わるような見せたくないものを持ってる時に限ってなんかこう話しかけてくると思うんですよ。でそういう時に話しかけられるとこうついつい売り言葉に買い言葉で意地の張り合いになったり、こうイラつくようなことをこうお互いに罵り合うような感じになっちゃうもんだと思うんですよ。でなんでそんな風になりやすいのかってことをちょっと話したいんですけども、でこれにはですね、まあ簡単に言うとこう見てるものが違うからなんですよ。その声かけられる方とかけるもの、こう警察官とこのその相手の声かけられる方ではですね、どういうことかっていうと、まず警察法第2条ってのがありますですね。これ警察学校で結構初めの方に覚えさせられるものなんですね。何が書いてあるかっていうと、警察は個人の生命身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防鎮圧の捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まり、その他公共の安全と秩序と維持に当たることをもってその責務とするってなってるんですよ。もう一回ゆっくり言うと、警察は個人の生命身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まり、その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とすると。でこの警察法2条って何書いてあるかっていうと、警察の仕事について書いてあるんですよ。でまあここ具体的にこれこれこういうことをしなさいって書いてあるんじゃなくて、もっと抽象的なものですね。一つ上の段階から全体的にまんべんなくこういうことやってますよということなんです。でこう前半で若干詳しく書いてあるんですよ。個人の生命身体および財産の保護、犯罪の予防鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりで、最後は最後の方でもっと抽象的になってますね。つまり公共の安全と秩序の位置に当たることをもってと、でその責務とすると、これが仕事なんですよと、公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその仕事なんですよと。何が言いたいかっていうと、社会全体のことを見てるってことなんですよね。個々それぞれの人に対してのことじゃなくて、もっと遠くを見てると、全体見てると、一人一人申し訳ないですけど見てるわけじゃないんですよってことなんですよね。まあ私の解釈ですよ。警察全員がこの考えを共有してるわけじゃなくて、私自身の考えです。全国に20万人警察官いるんで、一人一人が何考えてるかなんてのはそれ人それぞれなんで、しかも警察の公としての立場でどうだっていうのは分かんないんですけども、私はそういう解釈なんですよ。で職務質問街中でされる人っていうのは、当然ながら社会全体じゃなくて個人なんですよ。数人のグループで職質される人もいるんでしょうけど、基本的には一人一人に職質されるってことなんですね。でその職質される方法としては、自分個人は何もやってないと、なんで、物見せたり名前名乗ったり住所言ったり電話番号言ったりしなきゃならないんだってことなんでしょうけども、
警察官にとってみればそれが、社会全体に役立つことって考えてるんですよね。それっていうのは個人のメリットをならなくても社会全体にとってはメリットになるってことです。このよく思うんですけども、この社会全体のメリットと個人のメリットでメリットっていうのは相反するんですよ。社会のメリットになることっていうのは個人にとってデメリットであることが多いし、個人にとってメリットになることっていうのは社会全体にとってはデメリットになることが多いんです。何かっていうと、例えばその物を見せないってことですね。例えばバッグの中にあるもの見せたくないですよね、誰も。だってもともとそもそもバッグの中に入れてる時点で人にあんまり触れられたくないから、外に出したくないからバッグの中に、カバンの中に、ポケットの中に入れてるんであって、それを警察官に出せって言われたからってなんで出さなきゃならないとってなるのは当然だと思うんですよ。だけどまあそれはで個人の考えとしてそれはわかるんですけども、それっていうのは社会全体から見るとどうなのっていうことなんですよね。例えばそのバッグの中に爆発物があるかもしれない、ポケットの中に爆弾があるかもしれない、カバンの中にナイフが包丁があるかもしれないんですよ。でそれっていうのは職質する側の警察官からすれば見てみないとわからないことなんですよね。で警察官っていうのは何が仕事かっていうと、公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務としなきゃならないんですよ。社会全体のことを見て仕事をしなきゃならないっていうことなんですよね。だからもうちょっとこう尖らせて言うと、社会全体のために個人はそれぞれデメリットを受け入れなきゃならないってことなんです。まあ受け入れなきゃならないってこともないですけども、受け入れた方が社会のためになるよってことなんですよね。で警察官っていうのはもちろん個人個人に対しても社会、治安の秩序っていうメリットを提供するんですけども、それと同時にっていうかそれ以上に社会のメリットを考えてるってことなんですよね。ちょっと警察寄り の考えになるんですけど、ってのは個人それぞれのメリット以上に社会のメリットの方を重視するって考えていいんだと思います。なんでかっていうと、社会全体のメリットを目指すってことはその個人それぞれに対してこう公平に扱わなきゃいけないんですよ。公平にってことはですよ、やっぱり、公平に扱う以上こう人ってそれぞれ10人といろなんで、やっぱりそれぞれに調整する部分ってのが出てくるんですよね。職質してしたとして、物を本当にポケットの中見なきゃならない人、バッグの中見なきゃならない人、こう本当の職質対象者っていうのは本当の悪人なんですよ、悪い人間なんです。だけどそういう人のポケットの中身を確認するためには公平性っていうのが必要であって、そのためには何をするかっていうと、善良な市民のバッグの中、ポケットの中も確認しなきゃならないんですよ。そうしないと公平性が保たれないからなんです。だからその辺は視点の違いだと思うんですよね。なかなかこの警察官以外の人にとってはこの社会全体を見るってことが少ないはずですね。だからそれっていうのは仕方のないことだと思います。やっぱり人間なんで自分中心に なっちゃうのが当たり前なんですよ。だから社会全体のことを見ろって言われてもそれは無理な話だって、こう自分の都合を優先するのはしょうがないことだし、それが当たり前だとも思うんですけども、それと同時にまあ警察官というのはこういう立場ってのを理解していただければなと思って、ちょっとこのテーマについて話してみたんですよね。なんで警察官がイラつくのか、それはですね、警察官が社会全体のことを見てて、この警察官から話しかけられる方、それっていうのは、人個人それぞれ自分のことを考えてるからであると、見てるものが違うっていうことを言いたかったんです。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東四郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。
プライベート化の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。最近ですね、君の名はを見たんです、映画、DVD 借りたんですけども、そしたらですね、思ったほどじゃなくて思ったよりもはるかに面白い映画だったんで、ちょっとそのことについて話したいと思います。公開がですね、これ去年の確か夏だったんですよ。だから1年遅れで見たことになりますね。すごく面白かったです。久しぶりに涙じゃなくて、目から涙がこぼれたんですね。初めそんなに期待してなかったんですよ。2人の間で人格が入れ替わるっていう内容だったんで、まあそんなに新しいネタでもないのかなと思ってたんですよね。前からよくある話なのかなって思ってたんですよね。いろんな本とかお話とかでこの感情、人格が入れ替わるっていうネタは使われてたと思うんで、まあよくある話なのかななんて思ってたんですけども、それでもですね、途中から完全に感情移入して映画の中に入っちゃってですね、それで涙流しちゃいましたね。というわけですごい面白かったんですよ。でちょっとこの先の話はネタバレになりそうなので、まだ見てないっていう人がもしいて、で今の話聞いて見てみようかなっていう気になったんであれば、ここでインターネットラジオを止めていただいた方がいいかもしれないですね。では話します。もともとこの映画は100何分の話なんですよ。だからすごいっていうことでもないですけど、コンパクトなんです、時間が。で見終わった後はですね、もっと見たかったなってなりましたね。私はもっといろんなところのストーリーを膨らませて欲しかったです。面白いだけに若干コンパクトだったかな、短かったかなっていう残念さが残りますね。初めの方の人格がコロコロ入れ替わるとこも若干テンポ良すぎた感じだなと思いました。ポンポンポンポン、時間じゃなくて人格が変わっては、人格が入れ替わっては次の日になりみたいな、そこでもうちょっと一日一日をなんかこう大事にして、もっとお話を見せてほしかったですね。それと脇役っていうか主人公の2人以外の人たちの話ももっと知りたかったですね。最後の方で三葉を嫌ってたクラスメートが確かコンビニの店員やってた絵があったと思うんですけども、こうクラスメートの人たちがどんな生活ぶりだったのかっていうのももっと知りたかったですしね。滝のバイト先の先輩の私生活とかも知りたかったですね。だけど一説によると、なんかコンパクトだからこそ面白かったっていう話もあるみたいですね。なんか現代っていうか今の人たちはあんまりこの映画を長く見ることができないと、だからこのコンパクトさが君の名はの利点の一つだっていう話もあるみたいですね。で高校生の映画だろって思ってる人がもしかしたらまだ見てない人でいるかもしれないんですよ。いるかもしれないんですけども、もともと私も高校生の話なのかなと思ってたんですよね。事前情報で CM とか見てて、高校の制服を着てる男女の絵が見えてたんで、高校生の2人の話なのかなと思ったんですけども、まあ実際は違うんですよ。まあ、メインの話は高校の中でのストーリーなんですけども、現実の流れは
その5年後っていう設定なんですよね。だから現実では滝も三つ葉も社会人になってますし、そこが私共感できるポイントだと思うんですよね。実際主人公の2人は高校生ではなく、キャピキャピしてるような学生ではなく、なんかこう社会に出て揉まれてますよみたいな雰囲気もあったんですね。そこがまた良かったんだと思います。だからまだ見てない人で今社会人やってて、なんか今更高校生の話の映画を見てもなぁなんて思ってるんであれば、そこはちょっと違うところですね。あの見てて共感できますね。あの滝が就職活動で揉まれてるってことでもないですけど、ちょっとあんまりうまくいってないような感じだったんで。で最後2人がこう会ってでなかなか声かけられずにお互いがいて、でそこがまたいいんだと思いますね。リアルな感じが現れてるんだと思います。あそこで、あ君夢に出てた人だよねって、こう気持ちをストレートに表現して声かけたんではリアルさがなかったんだろうなと今更ながらっていうか見終わってから思いますね。だからあの人夢にいた人なのかな、どうなのかな、声かけようかな、どうしようかなっていうあたりが現実感があって見てて安心できるとこなんじゃないですかね。あの辺が実際そうなんだと思います。リアルなんだと思います。絵も綺麗でしたしね。携帯がない時代、携帯が出始めて間もなくの頃、私高校生だったんで、実際高校の時に携帯電話自体は持ってなかったんですね。だけど君の名前の中では高校生が携帯持って使いこなしてるんですけども、今の時代高校生になったらこういう生活だったのかなっていう、こう現実にはないとこにまでこう感情移入ができてですね、なんかこう現実を忘れられる感じで良かったですね。というわけで、ぜひぜひぜひ、もしまだ見てない人がいたら君の名は見ていただければと思います。面白かったです。というわけで本の狙い目でした。今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。